町の話題。思いやりの心とともに人権の花を町に寄贈。国見小学校整備委員の児童と町人権擁護委員の皆さんが7月28日、人権の花運動で育てた花を町に贈呈しました。国見小学校体育館で行われた贈呈式では、佐藤優美さん6年が、大切に育てた花を皆さんに見ていただき、心を癒してほしいですと挨拶し、太田久雄町長に花を手渡しました。贈られた花は国見町役場に飾られ、来庁舎を和ませています。大切に育てた花、ありがとうございますのキャプションのもとに、児童と関係者の方々の集合写真が掲載されています。町の健康づくりを推進、検診結果説明会を初開催。今年度から町健診受診者を対象に、保健師や看護師が個別面談により検診結果を使って健康づくりを支援する説明会を開催しました。7月から8月に各地区で行われた説明会では、夫婦で参加したり、家族の結果について説明を聞く人もいました。参加者からは理解が深まったという感想のほか、胸のつかえが取れた、毎年参加したいなどの声が聞かれました。保健師から検診結果の説明を聞く参加者の様子の写真が掲載されています。県北管内トップの個人県民税収納率、14回連続で国見町に知事感謝状。平成31年度における個人県民税収納率が優良として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月4日、国見町役場で行われ、熊田隆氏福島県県北地方振興局長から太田久雄町長に感謝状が手渡されました。平成31年度の収納率は、現年課税分と滞納繰越分を合わせて 99.17% で、知事感謝状の受賞は今回で14回連続となります。熊田局長から感謝状を手渡される太田町長、二人並んだ写真が掲載されています。国見の旬を満喫、国見周遊ツアー。仙台県の人々を対象に、道の駅国見、厚かしの里から巡る国見周遊ツアーが8月7日と8日に行われ、29名が参加しました。参加者はバスで、国史跡の厚かし山防塁、中尊寺蓮、光明寺地区にある御滝神社湧水や三条院など、町の名所や史跡を巡って町の歴史に思いを馳せたほか、桃狩りも体験。夏の国見を堪能する楽しいツアーとなりました。国見案内人が御滝神社湧水について説明する様子の写真が掲載されています。オーダーメイド型で子どもたちの学びを。国見学び屋サマースクール。地域おこし協力隊の門口玲さんと石橋奈々さんが国見学び屋事業の一環として、夏休み期間中の小中学生を対象としたサマースクールを開催しました。1回につき3名までの対応で、地域おこし協力隊の2人と何をするか計画し、遊びの要素を取り入れながら学びが深まるよう、子どもたちに寄り添っています。子どもたちは夏休みの中でも特別な1日を過ごしていました。ボードゲームを楽しむ子どもたちの様子の写真が掲載されています。心を一つに奏でるハーモニー。県北中吹奏楽部定期演奏会。県北中学校吹奏楽部による第20回定期演奏会が8月9日、観月台文化センターで開かれました。演奏会で今年度のテーマが史上最強、今日は響きの同部は部員18名が練習の成果を存分に発揮し、息の合った美しい演奏で来場者を魅了しました。部員の努力の結晶と成長の証に、来場者からは満場の拍手が送られました。会場を魅了する演奏を披露した県北中吹奏楽部のキャプションのもとに、演奏会の様子の写真が掲載されています。子どもたちがラジオを通した交流。 国見小6年生が熊本へ復興を願ってメッセージ。7月に熊本県を襲った豪雨災害を受け、武田勲さん、大町北の呼びかけにより、国見小学校の6年生が短冊に復興を願ったメッセージを書いて、熊本県の RKK ラジオ、福耳ラジオへ送りました。8月27日には、児童たちが自分たちのメッセージが放送されたラジオ番組を聞きました。なお、送った短冊は、熊本県熊村立渡小学校に飾られています。メッセージが放送されたラジオを聞く児童たちの様子の写真が掲載されています。28年ぶりの栄誉。国見町消防団が関東中を受賞。国見町消防団村上信夫団長は平成4年以来28年ぶりに日本消防協会から関東寿を受賞しました。関東寿は、平素から消防使命を達成することに努め、他の模範となる消防団に授与される紐です。県内では3市町の消防団が受賞しました。国見町消防団は、平時からの予防消防活動や、令和元年台風19号での災害対応などが認められました。8月23日の表彰伝達式で披露された関東寿の様子の写真が掲載されています。おいしい桃取れたよ。国見小3年生、桃収穫体験。国見小学校3年生が8月27日、地域学校共同本部の学校支援活動の一環として、佐藤勝夫さん、石本田の畑で、桃、夕空の収穫を体験しました。春の摘果体験に続く収穫体験では、佐藤さんから美味しい桃ができるまでの苦労などを教えてもらった後、みんなで桃を収穫。児童たちは自分で採った桃を笑顔で見せ合っていました。美味しい桃はこれかな?のキャプションのもとに、子供たちの桃収穫体験の様子の写真が掲載されています。復興のシンボルとして、国見町役場庁舎が公共建築賞優秀賞。国見町役場庁舎が第17回公共建築賞の優秀賞を受賞し、主催する公共建築協会から賞状と銘板が届きました。東日本大震災で旧庁舎が被災し、平成27年に新庁舎が完成。地元木材を使用し、東京電力福島第一原発事故を教訓として、環境に配慮した再生可能エネルギーを積極的に利用しています。機能的で木のぬくもりや安心感のある公共建築として評価されての受賞です。これからも皆さんが利用しやすい施設を目指しますのキャプションのもとに、国見町役場庁舎を正面から捉えた写真が掲載されています。
保健だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、e メール hoken@kunimi.fukushima.jp。 命を救う愛の献血にご協力を。9月12日は町の献血の日です。一人でも多くの方のご協力をお願いします。今回ご協力いただいた方には、町の桃で作った入浴剤、桃湯の日などの記念品をプレゼントします。日程、9月12日土曜日。場所、道の駅国見厚かしの里、福島フェスタ会場。受付時間、午前9時30分から午後4時、午前11時30分から午後1時は休憩時間。9月24日から30日は結核予防週間です。結核は過去の病気ではありません。福島県内では平成30年に183名の方が新たに結核を発症しています。そのうち約7割が65歳以上の方です。 結核は人から人にうつる感染症で、自分が結核だと気づかず周りの人にうつしてしまうことがあります。早期発見、早期治療により治すことができますので、結核に関心を持ち、正しい知識を身につけましょう。結核の予防は、長引く咳、痰が出る、長引く体のだるさ、長引く微熱、胸の痛み、体重減少が見られたら、すぐに病院を受診しましょう。65歳以上の方は、年に1回、胸部レントゲン検査を受けましょう。生後1歳までに BCG 接種を受けましょう。BCG は、早期に結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。9月は、食生活改善普及運動と健康増進普及月間です。町の皆さん、食塩取りすぎています。令和2年度特定健診結果より約9割の方が1日の食塩摂取基準量を超えていることが分かりました。日本人の食事摂取基準量2020年版1日あたりの食塩摂取量の目安、男性 7.5g、女性 6.5g、マイナス2、おいしく減塩、1日マイナス2グラム。減塩で健康生活。目標は現在の摂取量からマイナス2グラム。だし、柑橘類、香辛料等を使っておいしく減塩。栄養表示を見て賢く減塩。厚生労働省。だしの味を生かす。煮干し、昆布。つけ醤油、かけ醤油の工夫、香辛料の風味を生かす、減塩食品の活用。減塩食品について、現在、減塩弁当やベーコン、ハム、だし、味噌など、様々な減塩食品が販売されています。これらの活用も工夫の一つです。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日、11月18日水曜日。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦。国見町在住の乳幼児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物。申し込み、前日までに保健福祉課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日11月26日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和2年7月生まれ。9ヶ月児、令和2年1月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月児健診。実施日11月24日火曜日。受付時間午後1時30分から午後1時45分。会場、森江の町民センター。対象者、平成29年2月1日から平成29年5月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力聴力検査など。ももさぽ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠生活や赤ちゃんの育児のことなど、気軽にお話しできるお部屋です。助産師、保健師、栄養士とお話しできます。 保健福祉課保健係にお声掛けください。子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ。今年度からお子さん中学生以下と妊婦の方を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。助成対象者、国見町に住所を有する接種当日生後6ヶ月から15歳中学3年生相当のお子さんと妊婦の方。接種期間、10月1日木曜日から12月28日月曜日まで。助成額、1人1回1000円。生活保護世帯の方は全額助成。医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額を支払いください。接種場所、福島市、伊達市、伊達郡の実施医療機関で接種できます。必ず予約をしてください。詳しくは町ホームページまたは後日発行のお知らせ版をご覧ください。持参するもの、母子健康手帳、健康保険証や医療費受給者証などの住所及び年齢が確認できるもの。
町の情報ボックス。募集。町長と対話の日開催。町長が政策や調整運営について町民の皆さんに説明し、また町民の皆さんから町に対する意見、要望、提言などを直接お聞きする町長と対話の日を開催します。当日は令和元年度の町の取り組みをまとめたスライドを上映した後、太田町長がこれからの国見町について説明します。気軽にご参加ください。日時、9月19日土曜午後2時、1時間程度。会場、観月台文化センターホール。問い合わせ、町民相談室、電話 585-2160。新成人を迎えるあなたへ、令和3年成人式代表者大募集。一生に一度の成人式を思い出深いものにしましょう。代表者は成人式の運営に関する意見をいただくほか、式典での役割をお願いします。皆さんの応募をお待ちしています。代表者会議は10月中旬に開催を予定しています。申し込み締め切り9月23日水曜。令和3年成人式、式典日時、令和3年1月10日日曜午後1時30分予定。会場、観月台文化センターホール。該当者、平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方。詳しくは広報10月号でお知らせします。問い合わせ、障害学習課障害学習係、電話 585-2676。 お知らせ。どぶろく特区に認定。国見町は県内で10番目となるどぶろく特区に認定されました。この制度は地域を限定して規制を緩和する国の構造改革特区です。町内で民泊や農家レストランを営む農業者が自前の米を使ってどぶろくを製造・提供できるようになります。詳しい内容は町づくり交流課道の駅商工連携室へ問い合わせください。問い合わせ、町づくり交流課道の駅商工連携室、電話 585-2238。 全国一斉国勢調査が開始。9月中旬から調査員が訪問します。国勢調査は10月1日現在で日本国内に住むすべての人、外国人を含むと世帯が対象です。調査項目は男女の別、出生の年月、就業状態、就業地または通学地など全16項目です。5年に一度行われる日本の最も重要な調査です。 協力をお願いします。便利で簡単、インターネットでの回答。調査員が各世帯に訪問し調査票を配布しますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、回答はできる限りインターネットでお願いします。また郵送でも回答可能です。インターネット回答期間、9月14日月曜から10月7日水曜。調査票、紙、回答期間、10月1日木曜から10月7日水曜。調査員による調査票の回収を希望する場合は、企画情報課情報統計係まで連絡してください。語り調査に注意。国勢調査を語り、家族構成などの情報を尋ねる不審な電話や訪問などに注意してください。調査員はその身分を証明する国勢調査員証を携帯しています。問い合わせ、企画情報課情報統計係、電話 585-2927。詳しくはこちらをご覧くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。国見町長選挙、国見町議会議員再選挙、投票日は11月8日日曜です。任期満了に伴う町長選挙及び議員定数不足に伴う町議会議員再選挙を行います。町の未来を決める大切な選挙です。皆さん揃って投票しましょう。告示日、11月3日火曜祝日。投票日、11月8日日曜。期日前投票。投票日当日に都合の悪い方は、告示日の翌日から期日前投票を行うことができます。期間及び時間。11月4日水曜から11月7日土曜。午前8時30分から午後8時まで。会場、観月台文化センター期日前投票所。お知らせ、立候補予定者説明会を開催します。立候補予定者または代理人の方を対象に、立候補届出方法などの説明会を開催します。日時、10月2日金曜、町長選挙午前10時から、町議会議員再選挙午後1時から、会場、国見町役場2階大会議室。会場の都合上、説明会への出席は、1候補者につき3人までとさせていただきます。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 585-2112。戸籍窓口延長。木曜日、祝日などは除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付、問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。10月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、10月15日木曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 10月の各種相談会。心配事相談。日時、10月8日木曜、10月22日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、10月20日火曜午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、10月25日日曜 午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限11月号掲載分、10月9日金曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。暮らしの情報。募集。里親入門講座を開催。福島県中央児童相談所による里親入門講座が、知ってほしい里親のことをテーマに開催されます。この講座では、里親制度についての説明と体験者の話を聞くことができます。開催日時、第1回10月15日木曜、第2回10月22日木曜、どちらも午前10時から午前11時30分まで。会場、第1回観月台文化センター、第2回福島市市民会館。対象者、地域における子育て支援や里親制度、児童の福祉に関心がある方。各会場定員20名、参加費無料。申し込み方法、電話またはファックス、メールで申し込みしてください。問い合わせ、福島県中央児童相談所、電話 534-5101、ファックス 534-5211、メール tyuuou.jisou@pref.fukushima.lg.jp。再就職のための離職者訓練受講者募集。ポリテクセンター福島では離職者訓練を行います。内容、テクニカルメタルワーク科溶接技術コース、11月2日月曜から令和3年4月30日金曜。無料、テキスト代、作業服などは個人負担。申し込み期間、9月8日火曜から10月7日水曜。申し込み方法など詳しい内容は問い合わせください。問い合わせ、ポリテクセンター福島、電話 534-3644。 お知らせ、引っ換え特定制度と土地家屋調査士会 ADR 制度。福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携して協会問題の解決を支援します。引っ換え特定制度、引っ換えを明らかにします。法務局職員が専門家の意見を踏まえて、申請者などの意見に拘束されずに真実の引っ換えを特定します。明け渡しなどの所有権に関する問題を直接解決することはできません。土地家屋調査士会 ADR 制度、協会問題全般を解決します。土地家屋調査士及び弁護士が相談・調停を行い、柔軟に解決の手伝いをします。相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。問い合わせ、引っ換え特定制度、福島地方法務局不動産登記部門、電話 534-2048。土地家屋調査士会 ADR 制度、協会紛争解決支援センター福島、電話 535-3937。 10月1日から7日は交渉週間です。 遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々に揉め事を引き起こしがちです。そんな時、遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。相談は無料です。気軽に相談ください。問い合わせ、福島公証人合同役場、電話 521-2557。自然災害被災者債務整理ガイドライン。台風19号により被害を受けられた方が、自然災害被災者債務整理ガイドラインを利用することで、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。ただし、債務免除などには一定の要件を満たすことや、借り入れ先の同意が必要です。詳しくは、ローン借り入れ先の金融機関などに問い合わせください。問い合わせ、東北財務局福島財務事務所理財課、電話 535-0303。多重債務貸金業に関する相談受付。財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方からの相談に応じています。借金状況を聞き、必要に応じ、弁護士、司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘密厳守、相談は無料です。気軽に相談ください。また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、いわゆる闇金融業者には十分に注意してください。利用している貸金業者の登録状況に関する問い合わせや、不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けています。問い合わせ、東北財務局福島財務事務所理財課、多重債務者相談窓口専用、電話533-0064。戸籍の窓口、7月21日から8月20日受付分、当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。小島こうちゃん、ひろゆきさん、はるかさん、第12。お悔やみ申し上げます。浅野達さん、98歳、国見の里。鴨田正夫さん、90歳、内屋西。八津稲子さん、91歳、大木戸。滝川つとむさん、74歳、町東。太良沢太一郎さん、90歳、国見の里。安倍美恵さん、87歳、泉田下。本間義盛さん、78歳、板橋。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和2年7月31日現在、住民基本台帳人口、人口8874人、前月比マイナス18人、男4268人、前月比マイナス10人、女4606人、前月比マイナス8人、世帯3427世帯、前月比マイナス3世帯。今月の納期、納期限9月30日水曜。固定資産税第3期、国民健康保険税普通徴収第3期、後期高齢者医療保険料普通徴収第2期、介護保険料普通徴収第3期。マイナンバーカード申請交付休日臨時窓口。平日に来庁が困難な方のために、マイナンバーカードの申請・交付などの休日臨時窓口を開設します。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。マイナポイント申し込み手続きはできません。日時、9月27日日曜、10月25日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、 税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール、shogai@kunimi.fukushima.jp。 ホームページ http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第18話、本音が出せるおうち時間。子育て中の皆さんから、新型コロナウイルスと共に生きる今、家庭での子供との関わりはどうしたらいいという質問が多く寄せられます。本当に不安の多い日々が続きますね。まずは子供も大人もたくさんの不安とともに生活しているという事実を受け止めてみましょう。不安を抱え生活するということはとても疲れるものです。この疲れをなかったことにして頑張ろうとすると、心身への負担が蓄積し、不調を引き起こすことがあります。子供が本音で思いを伝えることができる、そういった時間を家庭の中で大切に育んでいきましょう。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。子供も大人も疲れたら一休みのキャプションのもとに、幼児の昼寝姿を捉えた写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム20。題名、生物、作家、ジル・サックシック。紙、鉛筆、各 145×190mm。生物の絵の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、夏休み特別体験活動。子供たちが夏祭りを満喫。国見っ子わんぱく広場が8月11日と12日、観月台文化センターで夏休み特別体験活動を行いました。社会福祉協議会と町ことぶきクラブ連合会の協力により、夏祭りと題して、子どもたちは割り箸射的やお菓子釣り、紙ヨーヨー作り、迷路など手作りの縁日を体験。今年度は新型コロナウイルス感染症対策として活動人数を制限して開催となりました。子どもたちは2日間のうち1日のみの参加でしたが、それぞれのコーナーを元気いっぱいに体験し、夏休みの楽しい思い出の1ページを作りました。よく狙って、会場にはプラズマカーも登場のキャプションのもとに、手作り縁日を楽しむ子どもたちの様子の写真が2枚掲載されています。短学級合同学習交通安全教室、交通事故を防ぐために、飛鳥市学級、成人学級、女性教室合同の3学級学習交通安全教室が7月30日、観月台文化センターで行われました。 今回小売分庁舎交通課からの歩行者との交通事故を防ぐと題した事故防止の講話や映像を見た学級生は、交通事故に対する危機意識を高めました。また、反射材の有効性を知ってもらおうと、町交通安全母の会が反射材を着用した服装でファッションショーを繰り広げました。交通事故防止へ一人一人が気をつけようのキャプションのもとに、交通安全教室の様子の写真が掲載されています。ベーゼントルファー真夏の特別師団会。名器の音色を心ゆくまで堪能。恒例となったベーゼンドルファーの師団会が8月1日と2日、観月台文化センターで開催され、定員となる17組の申し込みがありました。師団会では熱心に引き込みをする方や家族でセッションを楽しむ姿が見られました。参加者は演奏機会とともにホールの音響効果に満足していました。ホールに素敵な音色が響き渡りましたのキャプションのもとに、師団会の様子の写真が掲載されています。短期スイミングスクール、集中レッスンで英力向上。短期スイミングスクールが8月3日から6日、伊達市の福島スイミングスクール穂原で行われました。スクールでは、屋内プールでそれぞれの英力に合わせた3つのクラスに分かれ、専門スタッフから熱心な指導が行われました。参加した児童たちは4日間の短期間で泳ぎを上達させていました。上手に飛び込めるかなのキャプションのもとに、スイミングスクールの様子の写真が掲載されています。子ども司書講座、ポップ作り。好きな本を紹介しよう。町の読書リーダー子ども司書を育成する子ども司書講座の第3回目が8月8日、観月台文化センターで行われました。今回は公立藤田総合病院司書の佐藤千里さんを講師に迎え、本を紹介するポップ、広告についての講義を受けました。その後の実技では、各自で持ち寄った紹介したいおすすめの本のポップを作成しました。作成中は試行錯誤しながらも、講座生同士でアイデアを出し合いながら取り組み、個性あふれるオリジナルのポップが完成しました。今回作成した作品は、観月台文化センター図書室前に展示して紹介しています。講義を受ける講座生の様子の写真と、ポップ作成の様子の写真が掲載されています。私のおすすめの一冊、4、県北中学校講師、佐々木麻也。星の王子様、3、テグジュペリ著、内藤ありさ役。皆さんは、星の王子様を読んだことがありますか？200以上の国と地域の言葉に翻訳され、世界中で今なお愛され続けている作品です。日本でも内藤亜朗氏をはじめとして、数多くの翻訳家によって翻訳されています。翻訳家によって使う言葉が変わってくるので、読み比べができることも魅力の一つですね。大切なことは目には見えない。星の王子様と言ったらこの言葉が有名です。この言葉を聞いてあなたは何を思い浮かべるでしょうか。あなたにとっての大切なものは何でしょうか。この本をきっかけに改めて考えてみてください。星の王子様は70年以上前に書かれた小説であり、名作にもかかわらず、なかなか読まずにいる人も中にはいるかもしれません。自宅で過ごす時間が多い今だからこそ、見失いがちな大切なものを見つけるために読んでほしい一冊です。第5回目は、県北中学校宮下淳講師より紹介します。 佐々木真也さんの顔写真が掲載されています。
後書き。今月の表紙は光の祭典の花火を4箇所それぞれから撮影した写真です。さて、4箇所の花火をどうやって撮影しようか悩みました。せっかくだから4つ全部撮影できるスポットはないか。どうしてもどこかが切れてしまう。というわけで、歴代の広報担当者3名に協力いただき、4箇所から撮影し、それぞれいい感じの写真が撮れました。やはり持つべきものは偉大な先輩たちですね。かっこ HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM。毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM81.8MHz。kunimi@fmf.co.jp。 8月も過ぎ、暑さも落ち着いてくるかと思いましたが、全然そんなことないですね。毎日暑いです。国見町ラジオ課、桃丹 FM ディレクターの石井です。さて、これから秋に向かっていく日本の気候、皆さんはどの季節が好きですか？僕は冬です。パーカーなどの厚着が個人的に好きなことと、僕の苦手な虫が心なしか少ないからですね。桃丹 FM を担当してから初めての国見の秋を体感します。紅葉や秋の食べ物などなど楽しみです。今月の写真は先月取材させていただいた霧めき花の里の東屋です。雰囲気がいいですよ。眺望の良い東屋でくつろぐ方々を捉えた写真が掲載されています。